恵みをいただく御言葉は、第一列王記18章、1節から15節までです。第一列王記18章1節から15節、はじめに1節をお読みいたします。それからかなり経って3年目に、次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせよう。アーメン。それではお祈りいたします。地に雨を降らせてくださる私たちの主よ、今日今この時、私たちのうちに雨を降らせ、私たちのこの乾いた心をあなたが潤し癒し、そして恵みの雨によって養われた大地の若草のように、また実らせる木々のように、私たちのうちにあなたが実りを得させてください。今日語るこのしもべの唇を清め、また預かる一人一人を清めてください。我らともどもあなたの聖なる聖なる聖なるその御言葉に預かるにふさわしく整えてくださいますように、どうかこの御言葉によって癒しなられる一人一人がますますあなたにあって聖とされていきますように、これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主が預言者エリアを通して言われたことは、それはこのエリアの言葉によらなければ、ここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう、ということでした。17章の一節でエリアが預言しております。そして18章一節では、ね、それからかなり経って3年目に、次のような主の言葉がエリアにあったと、ね、新約の方を見ますと3年半という期限でしたので、 おそらく、半年の間、エリアはカラスによってケリテ川のほとりで養われ、でそして、それから、ね、3年の間、ケリテ川から、シドの方に移って、でそれでそこでヤモメと、ね、その子供、このエリア、3人は養われたことでしょう。で、3年目に次のようなことがエリアにあった。アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせよう、このイスラエル、北イスラエル王国の罪、またアハブの罪、イゼベルの罪のゆえに、天が閉ざされてしまったんですけども、じゃあ、ね、この3年の間に、この北イスラエル王国は悔い改めたのか、というとどうも、そうでもなかったようです。この2節以降、エリアが久しぶりにこの北イスラエル王国に戻ってアハブに会いに行くんですけども、でも、どうも悔い改めたというわけではなさそうです。エリアが久しぶりに、戻ってみると、北イスラエル王国はもっと、何か、アハブという王の下で、またイゼベルというものの下で、ひどい状況、人の心もすさんでしまった状況、主のしもべ、もう本当に隠れて主のしもべをしていなくてはならない、そのような時代の中において、その主のしもべたちが本当に貧しい状況に陥っている、そのありさまがこの18章の方を見ればわかるんですけども、でも主は恵み深いお方です。主は雨を降らせてくださいます。悔い改めていない時なのに、でも、雨を主は降らせてくださる、主はなんで、そうしてくださるか、残っていたからです。この北イスラエル王国の中にわずかながらでも、主に仕える人たちが、残っており、そして彼らのゆえにですね、彼らのゆえに、そのこと、この雨を降らせよう、 主は言われます。まことに主の恵みであり、そして主のしもべたちにその貧しい思いをさせないようにするためですね。主こそ雨を降らせてくださるお方です、ね、そしてもう一つ、ね、主こそ雨を降らせてくださるお方であるということを知らせるためですね。きっと、ね、アハブやまたイゼベルはその自分の、ね、神とした、ね、バール、ね、主を退けてバールの方を神とした、ね、バールに、まあ、きっと祈ったり願い求めたりしたことでしょうけれども、もうバールは全くもって答えない。そこに、ね、主の預言者エリアが現れて、そのエリアの言葉によって雨が降るとするならば、ね、主こそ神であり、バールは偽物の神であると、ね、そのことが、まあ、公に知らされるわけですね。そのために、ね、主は危険を下し、そして再び雨を下されるんです。主こそ神であるということを知らせるためです。主でないものにより頼んだら全くもって雨が降らない。もう心も体もカラカラに干からびて衰えていくばかりなんです。しかし主により頼む者は力を得、わしのように若々しくなって登っていくことができるんです。そのことを知らせるためにあえてこの時代に飢饉を送り、そして再び雨を送るんです。二節以降を読みします。そこでエリアはアハブに会いに出かけた。その頃サマリアでは飢饉がひどかった。アハブは王宮を司るオバデヤを呼び寄せた。オバデヤは非常に主を恐れていた。イゼベルが主の預言者たちを殺した時、オバデヤは100人の預言者を救い出し、50人ずつ洞穴の中にかくまい、パンと水で彼らを養った。アメン。この北イスラエル王国の、ね、もう歴代の王たち、主を恐れ敬う王は一人も現れませんでした。もう歴代、ね、謀反に次ぐ謀反、まあ、争いに次ぐ争い、そして主を恐れ敬わないことが、ね、ずっと続く中で、このオバデヤのような、ね、非常に主を恐れる、そのような、ね、高官、まあ、王宮を司るオバデヤ、まあ、司る、これ、まあ、宮内長官という、意味ですけども、そのような主を恐れ敬う、ね、高貴な人がいるということ、これはとても、驚くべきことですけども、主はこのような人たちのために、ね、このオバデヤやまた、ね、100人の預言者たち、ね、そのような人たちのためにも、ね、主は雨を降らせてくださるんです。まあ、言ってみればそのような、ね、義人が、ね、10人でもいるならば、その町の中にいるならば、主はその町を滅ぼされない、ね、その義人10人のために、まあ、そのようなお方ですから、ですから、ね、まさにもう飢饉によって、まあ、雨が降らないことによって、滅ぼし尽くされないのはまさに、ね、そのような、わずかな義人たちのためですね。まあ、この日本の国においても、ね、本当に諸々の災いは起こっているんですけど、でも滅ぼし尽くされないのは、ね、わずかな義人である皆さんが主のために取りなして祈って、ね、皆さんが主を恐れ敬うことをしているからですね。まさしく、ね、皆さんのような主を恐れ敬う人々のゆえに、この地は滅ぼし尽くされないんです。ノアの時代でもそうでした、ね、わずかな義人たちがこの世界を存続させていると言っても過言ではないんです。で、それと同時に、ね、この4節では、ね、イゼベルが主の預言者たちを殺した時と、ね、もうこれもまた、今かつてなかったことです。イスラエルの中において、ね、主の預言者たちをあえて殺す。イゼベルは、ね、バール礼拝をイスラエルの中に、ね、導入させました、ね、王であるアハブを、ね、そそのかして、で、そしてイスラエル中に偶像礼拝をさせたばかりでなく、ね、主の預言者たちをあえて、ね、組織的にもう大々的に殺したんですね。そのようなことは未だかつてなかったことです、ね、それまで、まあ、主に、 主を敬わないで、ね、別の偶像の神々を拝んだ、まあ、そのような王たちはたくさんいたんですけども、主の預言者たちをそうやって組織的に殺すということは、ね、今までなかった。もうだからこのイゼベルの罪は非常に重いんです。イゼベル、ね、黙示録でも登場するんですね。主の預言者たち、主のしもべたちを、ね、殺してその地に酔っているような、ね、そういう様が出てきます。ね、終わりの時代になると、そのように、ね、主を恐れ敬う人たちを、ね、それまでは、ね、そのまま、生かして放置していたような状況が、ね、あえてわざわざ殺すような、ね、ことが、もう本当に災いの時代においては行われることです。イゼベルが主の預言者たちを、ね、殺したとき、オバディアは、ね、その100人を、ね、預言者たちをかくまいました。ね、イスラエルの中にこのような、ね、人が残っている。じゃあ、ね、エリアはなんでこのオバディアの、ね、元で、ね、100人の預言者たちと共に囲まれていなかったか。まあ、それはこの、ね、オバディアという人、ね、確かに主を非常に恐れる人ではあったんですけども、しかし同時にですね、このアハブも恐れてしまう、そういう、心があったんです。5節以降します。アハブはオバディアに言った。国のうちのすべての水の泉やすべての川に行ってみよう。多分馬とラバトを生かしておく草を見つけて家畜を殺さないで済むかもしれない。アハブはこの飢饉の時代、雨が降らない時代、どうも馬とかラバを生かしておく草を見つけて、ね、人を生かしておくというよりも、ね、草を見つける理由が馬とかラバを、ね、生かしておく草を見つけられるかもしれないという、ね、理由で、探しに行きました。で本当に人間が家畜以下のような、そういう風に見なす王、ね、で自分の、馬とか、馬は戦争で用いる道具です。そのために、毎日、たくさんの草を食べるんですけども、そのような馬を生かすために草を見つけに行く。馬がまだこの3年半の飢饉の間生きていた、まあ、そのぐらいの、ね、まあ、レベルの、飢饉だったかもしれない。あるいは本当に、ね、北朝鮮のようにもう自分の、ね、兵器、自分の軍事力を養うために平気で平民たちから、ね、むしり取って、ね、どんなに大量に死んでもお構いなしに、ね、自分の戦争の道具は、ね、それを生かしておくようなことを、まあ、するような王なのかもしれません。まあ、とにかく、アハブは、ね、人心よりも、馬や、ね、ラバを生かすことの方を、ね、そちらの方に執心しているような、まあ、そういうものであることがここからわかります。もうそのようなもうアハブやまたイゼベルのような時代の中においても主は雨を下されて恵みを、ね、慈しみを忘れられないんです。6節、2人はこの国を二分して巡り歩くことにし、アハブは一人で一つの道を行き、オバディアは一人で他の道を行った。オバディアがその道にいたところ、そこへエリアが彼に会いに来た。彼にはそれがエリアだと分かったのでひれ伏して言った。あなたは私の主人エリアではありませんか。エリアは彼に答えた。そうです、行ってあなたの主人にエリアがここにいますと言いなさい。するとオバディアが言った。私がどんな罪を犯したというので、あなたはこのしもべをアハブの手に渡し、私を殺そうとされるのですか。あなたの神主は生きておられます。私の主人があなたを探すために人をやらなかった神や報告は一つもありません。彼らがあなたはいないと言うと、主人はその王国や民にあなたが見つからないという誓いをさせるのです。で、ここでオバディアとエリアのやり取りが始まるんですけども、オバディアはエリアに会う前に、あなたは私の主人エリアではありませんか、ね、主人、アドンというヘブライ語ですけども、ね、マスターとか、ね、主人、アドン、まあ、そういう意味です、ね、 場では自らエリアに対して私の主人と言いました。けれどもエリアはですね、そうです。言って、あなたの主人にエリアがここにいますと言いなさい。ね、エリアは、ね、あなたの主人、要するにオバデヤの主人、ね、王アハブに仕えるものですから、ですから、ね、オバデヤの、社会的な主人はアハブです。けれども、10節のところで、ね、オバデヤは、あなたの神主は生きておられます。私の主人があなたを探すために人をやらなかった、神王国は一つもありません、ね、要するに、10節では、ね、私の主人これはアハブで7節では、ね、主人はエリアになっています、このように、ね、ダブルの主人を持つ人は心が揺れ動いてしまうものです、ね、確かに死を恐れ敬う人、ね、この地上においております、ねけれどもそれと同時に、ね、世の主人を持っている人彼らは確かに、ね、主の、預言者をかくまうという、そういう、良い行いをします。3年という間、ね、いや、この、オバデヤは小さい頃から、主を恐れ敬うものでした。ですけれども、でも、世を恐れ、そしてなおかつ主を恐れる、ね、そういう人は、あまり大きな、ことは、できないんですね。確かに主の預言者たちをかくまうということ、これは、とても、ね、尊い働きをしました。けれども、エリアのような働き、ね、主の技がその人のうちに現れるということは、できないんです。なぜなら恐れがあるからです。ね、恐れ。きっと、ね、今日この今お読みしたところ、ね、エリアが、ね、そうです。私はここにいます。ね、だから、言ってあなたの、ね、主人に、そういうふうに言いなさい、それに対するオバデヤの言葉は、ね、少々びっくりするものですね。この8節でと9節の、ね、やり取り8節でエリアは、ね、そうです、言ってあなたの主人にエリアがここにいますと言いなさい、ね、そういう言葉に対して突然オバデヤが私がどんな罪を犯したというのであなたはこのしもべをアハブの手に渡し私を殺そうとされるのですか、なんでこの話の展開で突然オバデヤが、ね、こういうふうに言い出すのか、不思議なところなんですけど結局恐れなんですよ、得体の知れない恐れ、将来の不安ですね、もし、ね、エリアがここにいるということが分かれば、ね、もし主人はきっとこれこれこういうふうにしてそしてエリアはこういうふうにしてそして自分は殺されるに違いないと、ね、オバデヤは、ね、あらぬ恐れを抱いたんです、どんな恐れか、要するに、ね、このオバデヤの主人である、アハブ王はエリアを探していたんですね。もうエリアを探すために人をやらなかった民や王国は一つもない。それで、ね、もし、アハバに行ったその国々やまた人々に、ね、エリアが見つからないということであるならば見つからないと誓え、ね、誓いをさせる呪説でありますね。それほどまでにして徹底的にエリアを探し出そうとして、ね、エリアを見つけ出す。そしてもしエリアが、ね、いると言ってそして行ってみていなかったら、ね、もうその誓いをした手前、死ななければならないような、そういう、このアハブという王のしてきたことがわかります。11節から今あなたは行ってエリアがここにいるとあなたの主人に言えと言われます。私があなたから離れて行っている間に主の霊はあなたを私の知らないところに連れて行くでしょう。私はアハブに知らせに行きますが、彼があなたを見つけることができないなら、彼は私を殺すでしょう。しもべは子供の頃から主を恐れています。あなた様にはイゼベルが主の預言者たちを殺したとき、私のしたことが知らされていないのですか。私は主の預言者100人を50人ずつ洞穴に隠し、パンと水で彼らを養いました。今あなたは行ってエリアがここにいるとあなたの主人に言えと言われます。彼は私を殺すでしょう。ね、本当にあらぬ恐れ、疑い、それによって、取り憑かれているありさまがわかります。最も、皆さん、死を恐れ敬わない、王 国の中、人々の中、その中において本当に一人わずかながらにしてやっと主の信仰を幼い頃から保ち続けている人は本当に、弱い、お心は弱り果ててしまうものです。もし、皆さんが、主を礼拝することが断たれてしまって、3年の間、もう本当にこの北朝鮮のような暴君の下で、働かされて、でそれで、もうキリスト教徒が、いないということであるならば近い、そして、キリスト教徒がもし見つかったならば殺されてしまう、そのような、国の中においてずっといるとするならば本当に心が、このように衰え果ててしまっても、それは、不思議ではありません。主はそんな北イスラエル王国さえも憐れんで、そのわずかな義人たち、わずかな死を恐れ敬う、そういう人を助けるために、そして主こそ神であり、主こそが、天から雨を降らせてくださる力が終わりの方であると、それを知るために、知らせるためにあえてこのことを起こされるんです。エレミア書の14章22節こう書いてあります。エレミアは本当に、将来南ユダ王国も、主を恐れ敬わない、ようになってしまう預言者。エレミアはその本当に心を痛みながら悲しみながら預言した預言者ですけども、エレミア書の14章の22節に書いてあります。エレミアの祈りの中です。異国の虚しい神々の中で大雨を降らせる者がいるでしょうか。それとも天が夕立を降らせるでしょうか。私たちの神主よ、それはあなたではありませんか。私たちはあなたを待ち望みます。あなたがこれらすべてをなさるからです。アーメン。主の他に天から雨を降らせるような神々はおりません。いや、むしろ主以外に神々なんていないんです、もともと。けれども人々は、天から雨を降らせるものは別のものだ、そういうふうに言って主を無視してしまう。けれどもエレミアは、主こそ、あなたこそが天から雨を降らせてくださるお方です、それはあなたではありませんか。だから私たちはあなたを待ち望みます。そのように、主を恐れ敬う人が、少しでもこの地上に残っているなら、主は、恵みを施してくださるんです。このオバデヤという、義人、もう本当にわずかながらでもその彼の信仰を働かせ、その義を働かせて、このことを、預言者100人をかくまうということをしましたけれども、もうそろそろ限界に来ております。終わりの時代でも同じことが起こります。いかに義人が本当に、小さい頃から主を恐れ敬うオバデヤのような、子供の頃から主を恐れ敬うものであったとしても、もうずっとこのアハブのようなイゼベルのようなものがいる中においては、やがて、その困難の中で心をくじけて弱り果ててしまって、そして本当に、あらぬ恐れに右往左往してしまうような、状況になってきてしまいます。けれども主はそんな、わずかばかりのこの信仰を保つ人々のために、主は再び雨を降らせてくださるんです。そしてその雨が降るとき、誠に、その他大勢の人々が拝んできた、このバールやアシュタロテや、その他諸々の世の神々がいかに虚しいものであり、そして主こそが誠に雨を降らせ人に、恵みを施してくださるお方であるのか、主は太陽を昇らせ雨を降らせ、俺にかなってそのような人に必要なものを払わせてくださる。そのことが、本当にあまりにも人々からすれば当たり前すぎて、それで、その当たり前というゆとりの上に乗っかって、神である主を忘れ、虚しいものを、より頼み、そして虚しい時代へと突入していってしまう。本当に人は愚かなものです。確かに、終わりの時代の中において主を恐れ敬わない世代の中においては、このような訃報がはびこり、天が閉ざされて、飢饉のような時代に突入するかもしれません。けれども、本当に主を恐れ敬う ね、わずかな、その生徒たちのために主は憐れみを施されるんです、ね、憐れみが施されるのは主を恐れ敬う生徒たちのためです。決して、ね、イゼベルのようなもののためではないんですね。こうしてイスラエルは、ね、主が確かに生きておられるということの印を見ることになります。しかし印を見てもなお、ね、堅くなに死を拒む者がいるとするならば、その者は、ね、災いにあってしまいます。主は人に災いにあってほしくありません。だからこのような、ね、不思議なことを起こされるんです。主は何度も預言者を通して立ち返れと言われます、ね、それでも立ち返れないならば不思議なことを起こされます。それでも立ち返らないならば、ね、いよいよその人は滅んでしまいます。その前に、ね、立ち返らせるために主はこのような預言者を送られます。この、ね、時代、皆さんも、ね、本当に飢饉のような、霊的に飢餓のような時代の中において、それでも、ね、王たちは人を生かすではなく、ね、戦争の道具を生かすような、そういう時代、まあ、今言ってみれば日本は入っておりますけれども、その時代の中においても皆さんのような死を恐れ敬う人々のゆえに、こう日本は憐れみを受けているんです。どうか皆さん、主に対する誠実を守ってください。そして本当に皆さん自身のがこの時代の中において、ね、このオバデヤのような、ね、あるいはエリアのような、ね、本当にエリアに最後の食料を、それを与えたあのヤモメたちは本当にエリアの下で3年もの間養われました。皆さん、むしろエリアとまたそのヤモメたちのように本当に主に捧げて、そしてこの飢饉の時代はしっかりと密かなところでかくまわれて、皆さんしか知らない食物、それによって養われて、そしてこの時代の中において光り輝く皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当にあなたの愛された生徒たちがいるゆえに、この地上は保たれております。世の人々はあなたを無視し、あなたを軽んじて、あるいはあえて主のしもべたちを殺すような、そのようなものもいる時代です。その中においても本当にあなたにあって養われ、かくまわれている者たちがいることは確かです。私たちがそれです。ですよ、あなたに対する信仰をしっかりと保ち続けて貫き通し、そしてこの時代を歩んでいくことができますように、どうか一人一人を助けてください。信仰が失えることがないように、そしてたとえ信仰が失えたとしても、あなたはしっかりと恐れることがないと、エリアが、私が仕えている万軍の主は生きておられます、必ず私は今日彼の前に出ましょうと、本当に良くない王の前に出るエリアを使わせてくださり、あるいは私たち自身をエリアのように用いてくださることを覚えて感謝いたします。どうか一人一人の信仰をますますあなたが守り、この時代の中においてますます信仰が燃え立たせられますように、決して熱くもなく冷たくのもない、主の口から吐き出されてしまうようなものではありませんように、どうかこの時代一人一人をお守りください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。イスラエル天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に時代の王に支配されつつあるこの世の中です。この時代の王として、見える王、見えない王がいて、主よ、私たちを蝕んでいる今の世の中です。主よ、私たち自身がこの時代に飲み込まれることなく、まだこの時代において大いにその声を振っている、その権威に私たちが飲み尽くされることなく、ただ一人のお方、天においても地においても王でおられる イエス・キリストに仕えるものでありますように助けてください。この時代に膝をかがまない私たちでありますように、ただあなたのみに膝をかがみ、主を恐れ敬うことによって、この時代を司る全ての王を勝ち得て余りあるものでありますように、主よあなたが助けてください。ペリアのようにこの時代を司るその全ての王に対して、主よ強く大きく勇ましく、主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって立つことができますように、その時代をまっすぐに主の御前において整えたものとして返すことができますように、主よあなたが私たちを助けてください。私たちがこの時代に勝つその秘訣はただ一つです。あなたが仰せられたその通りを守り行い、あなたが仰せられた時に恐れなく、私たちがこの時代の王の前に立つことです。主よ私たちにもこの信仰を与えてください。イゼベルが、まだアハブがどれだけ恐ろしいものであるとしても、主よあなたが立ちなさいという時は、主よ私たちもエリアのようにしっかりと立ち、そしてこの時代と対決することができますように、時代を司る者と対決することができますように、イザベルと対決することができますように、そして主に代わって聖なる戦いを交えて、主が私たちの主であることを、私たち自身がこの地上において多くの人物ことの前で証しをすることができますように、主よあなたが私たちを用いてください。かがまない膝をこの国に、世界のあらゆる国にあなたが与えてくださり、そして彼らのゆえにこの時代が報われますように、あなたにあってその恵みを送ることができますように助けてください。私たちの家においても、私たちという一人一人のあなたを仰ぎ見て恐れ敬う一人一人がいて、主よそれゆえ私たちの我と我が家が守られ、そして生かされますように、主よあなたが祝福してください。今日この御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。